From the conference center at Temple Square. ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖徒イエスキリスト教会第185回反基礎大会の中央神権部会の模様をお届けします。この部会の音楽はユタ州オレム地域のステーク内の父親と息子からなる聖歌隊がお届けします。大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁が今夜の神権部会の司会を務めます。兄弟の皆さん、松井聖徒イエスキリスト教会第185回反基礎大会の神権部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するトーマス・ S ・モンソン大官庁の依頼により私がこの部会の司会を務めます。この放送は遠征中継を通じて世界各地の会場に集う神権者の皆さんに伝えられています。この部会の音楽を提供するのはユタ州オレム地域のステークの父親と息子からなる聖歌隊です。指揮はコリー・メンデンホール、オルガン伴奏はアンドリュー・アンズワースとクレイ・クリステンセンです。開会にあたり聖歌隊が美しくシオンよ盾を歌います。開会のお祈りは70人のラリー・ S ・ケーチャー長老です。
私たちの愛する天のお父様、今晩お父様の前に頭を垂れます。私たちの愛と感謝をお父様に、また生ける 預言者、聖権者に捧げます。お父様の御手の中で門村大官長が私たちを導いてくださいますことを感謝します。また素晴らしい3人の使徒を支持することができ感謝いたします。彼らのためにお祈りします。彼ら一人一人を祝福してください。またその奥様方、そして家族に特別な祝福をお願いいたします。お父様から選ばれたしもべたちによって今日学べますことを感謝します。御霊が共にありますように。またこことこの場と、また世界中に集まっている多くの若い兄弟たちを特別に祝福してください。この神聖な神権を持つ私たち一人一人が清くあることができますように。また私たちが父親である私たちがその役割をよく果たし、お父様の模範に倣ってその役割を果たすことができますように。また救い主の模範に従うことができますように。御霊が共にありますよう、イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊が主イエスよ我が胸を歌います。聖歌隊の歌の後、十二使徒定員会のニール・ L ・アンダーセン長老からお話を聞きます。アンダーセン長老のお話の後、七十人のランドール・ K ・ベネット長老からお話を聞きます。
The Savior perceived the strength or weakness in the faith of those around him.
To one, he said, 救い主は人々の信仰の強さや弱さに気づいておられました。ある人には、あなたの信仰は見上げたものであるとお認めになり、別の人には、ああ、信仰の薄い者たちよと嘆かれました。あなた方の信仰はどこにあるのかとお尋ねになったこともあり、すべてのイスラエルの中にもこれほどの信仰を見たことがないと称賛されたこともありました。私は自分に問いかけます。救い主は私の信仰をどのように見ておられるだろうか。今晩私は皆さんにお尋ねします。救い主はあなたの信仰をどのように見ておられますか。キリストを信じる信仰は空中に漂う軽いものではありません。信仰は偶然に舞い降りてくるものでも、聖徳権として備わるものでもありません。それは聖文にあるようにまだ見ていない事実を確認することなのです。信仰は霊的な光を放ち、光は見分けがつくものです。キリストを信じる信仰は天からの賜物であり、私たちが信じることを選び、それを求め、それに捕まるときに与えられます。皆さんの信仰は強くなっているか弱くなっているかのどちらかです。信仰は力の原則であり、この世だけでなく幕を越えて信仰する上で重要なものです。キリストの恵みにより私たちはいつの日か主の皆を信じる信仰を通して救われるのです。将来どれほどの信仰を抱くかは偶然ではなく選びによるものです。1ヶ月前、ブラジルでアロルド・カバルカンテと会いました。彼は21歳でバプテスマを受け、家族の中で初めての教会員でした。燃えるような信仰を持っていた彼はすぐに伝道に出る準備を始めました。しかし悲しいことに、アロルドの母親が癌と診断されました。3ヶ月後、母親が亡くなるわずか数日前、彼女はアロルドに次のような最大の関心事を話しました。それは助けてくれる親戚はいないこと、そしてアロルドは一人で二人の妹と一人の弟の面倒を見なければならないことです。彼は厳かにそれを死が目前の母親に約束しました。彼は昼は銀行で働き、夜は大学に通いました。バプテスマの誓約を守り続けましたが、千人宣教師になるという希望は叶わぬ夢となりました。彼の使命は家族の世話をすることになりました。数ヶ月後、聖餐会のお話を準備しているとき、サムエルがサウル王に咎めるように語った従うことは犠牲に勝るという言葉を研究しました。アロルドはとても不可能と思える霊感を受けました。それは伝道に出るようにという預言者の召しに従う必要があるということでした。アロルドは目の前に立ちはだかるさまざまな障害にもめげず、大きな信仰を抱いて前進しました。アロルドはほんの少しのお金も無駄にせずに貯蓄し、23歳で伝道の召しを受けました。弟に家族のために毎月自分の口座からいくら下ろせばよいかを伝えました。アロルドは伝道資金も弟や妹たちの生活費もまだ不足していましたが、信仰を持って宣教師訓練センターに入りました。1週間後、その後与えられることになる多くの祝福の最初の一つを受けました。思いもよらないことに、アロルドの働いていた銀行が銀行を彼が辞めるにあたって払われるはずの金額を2倍にしてくれたのです。この他にも多くの奇跡により、伝道中伝道資金や家族の生活費に困ることはありませんでした。20年後の現在、カバルカンテ兄弟はブラジルレシフェのボアビアジエムステークの会長として奉仕しています。当時を振り返って彼はこう語りました。義にかなった生活をしようと努力するとき、救い主の愛と導きを感じました。私の信仰は強められ、多くのチャレンジを克服することができたのです。アロルドの信仰は偶然ではなく、選びによって与えられたのです。多くのクリスチャンの男女が主イエス・キリストに対する深い信仰を抱いています。私たちは彼らを尊重し尊敬しています。しかし兄弟の皆さんはさらに多くを与えられています。すなわち地上に回復された神の神権です。 これがために皆さんは他の人々と異なり、善と悪の中立地帯にはもういません。皆さんの信仰は偶然ではなく、選びによって成長するのです。どのように生活するかによって信仰は増えたり衰えたりします。祈り、従順、正直、義なる思いや行い、無視の心は信仰を増し加え、これらがなければ信仰は衰えます。なぜ主はペテロに次のように言われたのでしょうか。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。なぜなら私たちの信仰を打ち砕くことを喜びとする敵がいるからです。あらゆる努力をして信仰を守ってください。正直な問いかけをすることは信仰を培う上で重要なことであり、知性と感情の両方を使います。主は言われました。私はあなたの思いとあなたの心に告げよう。すべての答えがすぐに与えられるわけではありませんが、ほとんどの疑問は心からの研究と神に答えを願い求めることによって解決します。心を働かせずに頭だけを使っても霊的な答えはもたらされません。神の思いも神の御霊を通じてでなければ知る者はいない。そしてイエスは私たちを助けるために別の助け主、真理の御霊を送ると約束しました。信仰は決して全ての疑問への答えを求めたりはしませんが、信仰は時折全てのことを知っているわけではないが、主の弟子としての道を歩み続けるのには十分な知識が確かにあることを認識しつつ、前進するための確信と勇気を求めます。絶えず疑いを持ち、信仰の弱い人や不信者からの答えによって疑いを育てていくと、キリストは回復への信仰は弱められます。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。例えば預言者ジョセフ・スミスに関する疑問は真新しいものではありません。この技が開始された時からジョセフを批判する人々によって投げかけられてきました。21世紀の色付き眼鏡を通して200年前の預言者ジョセフについての出来事や語られた言葉について、正直なところ疑問を抱いている信仰ある人々に、私は友人として次のような勧告をしてもいいでしょうか。ジョセフ兄弟をそんなに責めないでください。将来皆さんは今日のインターネットのあらゆる検索エンジンで見つけられるよりも100倍の情報を得られるようになるでしょう。そしてそれらは一層綿密で信頼のおける情報でしょう。彼の人生全体について考えてみてください。貧しい家に生まれ、正式な教育は受けず、90日足らずでモルモン書を翻訳しました。何万人という正直で献身的な男女が回復の大義を受け入れました。38歳でジョセフは自らの血を持って自分の証を結び固めました。私はジョセフ・スミスが神の預言者であったこと、今もなお預言者であることを証します。これを心に留めて前に進んでください。聖書とモルモン書はイエスがキリストであり神の御子であられるという絶対的な確信を与えてくれます。これは1852年ジョン・テイラーがフランスで宮沢を始めた時に出版されたフランス語のモルモン書の初版本です。モルモン書は現在世界中で110の言語に簡訳あるいは部分訳され、回復が真実であるという霊的かつ目に見える証拠を与えてくれています。皆さんが最後にモルモン書を始めから終わりまで読んだのはいつですか。もう一度読んでみてください。モルモン書は皆さんの信仰を増し加えます。私たちの信仰を増してくれるもう一つの神からの賜物は大官長会と十二使徒定員会の導きです。今日私たちは3人の新しい十二使徒を支持しました。心から歓迎します。この神聖な召しに歓迎いたします。パウロは言いました。彼はある人を使徒とし、ある人を預言者として召された。生徒たちを整え、私たちのすべてのものが神の子を信ずる信仰の一と彼を知る知識の一とに到達し、騙し惑わす策略により、さまざまな教えの風に吹き回されたり、もてあそばされたりすることがないためである。 大官長会と十二使徒天会の導きは私たちの信仰を守る助けとなります。皆さんの信仰の炎が初めは小さなものであっても、義にかなった選びによって神へのさらに大きな信頼がもたらされ、皆さんの信仰は成長します。現世の試練は風を送り、暗闇に隠れる邪悪な力は信仰の炎を消そうと企みます。しかし皆さんが続けて良い選択をし、神を信頼し恩恒に従うとき、主が光と知識を増してくださり、あなたの信仰は安定し揺るぎないものとなります。トーマス・S・モンソン大官長は次のように述べました。恐れてはなれない。未来は皆さんの信仰と同じく希望に満ちています。この教会の若い男性たちの信仰は素晴らしいです。今年の6月12日、私はメールを受け取りました。ユタのあるワードのビショップと彼の妻と2人の子供が飛行機事故で亡くなったという知らせです。マーク・オープンショー・ビショップが操縦していた飛行機が飛行場を飛び立った後で急に失速し墜落したのです。オープンショー・ビショップと妻のエイミー、夫妻の子供であるタナーとエリーがその事故で亡くなりました。飛行機の座席から投げ出された5歳の息子マックスだけが数箇所の骨折だけで奇跡的に助かりました。そこにいなかった息子のポーター・オープン賞長老はマーシャルショットを電動部で電動中であり、また17歳の息子ゼーンは学校の文化交流プログラムでドイツにいました。私はクリスマス島にいるオープン賞長老に電話しました。オープン賞長老は父母と弟と妹の突然の死の悲しみに打ちひしがれましたが、すぐに2人の弟たちについて心配になりました。最終的にオープン賞長老と弟のゼーンは2人で話し合い、家のことは他の人に手伝ってもらい、長老は伝道地に残ることに決めました。2人は両親もそれを望むだろうと分かっていました。オープン賞長老と話したとき、彼の悲しみと同時に信仰の炎も感じました。彼はこう言いました。私には確信があります。何の疑いもなく家族にもう一度会えると知っています。試練の中にあっても常に主イエス・キリストにあって力を見出せます。私と弟たちがこのとても難しい試練に会う中で、神がその全能の御手によって助けてくださるのをはっきりと目にしてきました。私がゼーンに初めて会ったのは葬儀の時でした。礼拝堂に置かれた4つの棺を前にして、17歳の彼が皆に向かって話すのを聞いたとき、私はその信仰に驚かされました。彼は次のように語ったのです。今日僕たちはへりくだった心と疲れた魂を持って母と父タナーとエリーを追悼するために集まりました。僕たちは共に語り合い、共に涙し、共に思い出し、共に神の御手を感じてきました。事故の知らせを聞いた次の日、僕のカバンの中に母からの手紙を見つけました。そこにこう書いてありました。ゼーン、あなたが何者でありどこから来たかを覚えていてください。私たちはあなたのために祈っているし、あなたを恋しく思っているわ。母からの最後の言葉としてこれ以上ふさわしい言葉はありません。母がタナやエリーや父と共に弟や僕たちのために祈ってくれていると知っています。僕が自分が何者かを覚えているようにと祈ってくれていることを知っています。なぜなら皆さんと同じように僕は神の子であり、神が私をこの地上に送ってくださったからです。どんなに孤独に思えても神は僕たちをお見捨てにならないことを明かします。愛する友人の皆さん、皆さんの信仰は誕生とともに始まったのでもなければ、死とともに終わるわけでもありません。信仰は選びです。自分の信仰を強め、救い主からあなたの信仰は見上げたものであるという証人の言葉を受けるにふさわしく生きてください。そうするときにイエス・キリストの恵みを通して皆さんの信仰により、いつの日か愛する人々とともに神の御前に清く汚れのない状態で立つことができることを約束します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
最
近ある素晴らしい末日聖徒の集会の中で私の心は沈みました。天のお父様と再び住みたいと思う人との質問に全員が手を挙げましたが、その自信がある人という質問がなされると、残念なことにほとんどの手が下がったのです。現在の自分の姿と将来なりたい自分の姿のギャップを見るとき、多くの人が信仰と希望を失います。清くないものは神と共に住むことができないので、神と共に再び住むためには罪を洗い清められ清いものとなる必要があります。それを一人で成し遂げることは誰にもできません。しかし私たちは一人ではありません。決して一人ではないのです。私たちにはイエス・キリストとその贖罪のおかげで天の助けがあります。救い主は言われました。あなた方は私を信じるならば私の心にかなうことを何事でも行う力を持つであろう。信仰を行使するとき信仰は増します。天の御父の身元に戻る旅の助けになる3つの原則について共に考えてみましょう。私の一番幼い孫が一番目の原則をよく示してくれます。這うことからやがて立つことを覚えると歩こうとするようになります。最初の何度かは転んではなき、もう二度とやってみるものかといった表情をします。彼が転んでも愛に満ちた両親は彼には見込みがないとか決して歩けるようにならないだろうとは感じません。その代わりに腕を広げて彼の名を呼び、彼がこちらを見るようにします。すると彼は愛に満ちた腕に抱かれようとしてもう一度歩こうとするのです。愛に満ちた親は常に子供が正しい方向にわずかに歩んでくれるだけでも歓迎しようと腕を広げて待ち構えています。親は子供が何度も試みることで進歩と成功に導かれることを知っているのです。救い主は神の王国を受け継ぐために私たちが幼子のようにならなければならないと教えられました。したがって霊的な側面から言えば、第一の原則は私たちが子供の時のように行う必要があるということです。子供のような謙遜さを持って天の御父と救い主に進んで心を向け、お二人に向かって歩み続け、たとえ失敗しても決して希望を失わないことです。愛に満ちた天の御父は私たちの信仰を込めた一歩ずつの歩みをたとえ失敗したとしても喜んでくださいます。御父は立ち上がってもう一度やってみようとする一つの努力を喜んでくださるのです。第二の原則は二人の信仰深い生徒が示してくれました。二人とも永遠の伴侶を見つけたいと心からは望んでいました。二人とも祈りの気持ちで信仰を込めて行動しました。ロシアの末日聖徒のユーリは遠く離れた神殿に行くために犠牲を払いました。列車の中で彼は明るい表情の美しい女性に気づき、彼女に福音を紹介したいと思いました。そこで彼女に気づかれることを願いながらモルモン書を読み始めました。ユーリはマリアというその女性が末日聖徒だとは知りませんでした。マリアの方もユーリが会員であるとは知らず、彼に福音を分かち合うべきだという促しに従って、彼が質問することを期待しながらモルモン書を読み始めました。二人が同時に顔を上げたとき、ユーリとマリアは互いの手の中にあるモルモン書を見て驚きました。恋に落ちた二人はその後神殿で結び固められました。今日、ユーリ・クテポフとマリア・クテポフは永遠の夫婦としてロシアの教会の中で意義深い貢献をしています。ここで強調したい点は、単にこの夫婦の信仰に基づく行動だけではなく、第二の原則、すなわち主は私たちの自発的な信仰の行いに対して彼自身が約束された祝福を持って何倍にも報いてくださるということです。天の御父と救い主は何とかして祝福したいと望んでおられます。お二方はご自分が与えられたものの10分の1しか求めないのに天の窓を開くと約束しておられるのです。イエス・キリストを信じる信仰を持って行動し、一歩を 特に変わることや悔い改めが必要な難しい一歩を踏み出すとき、いつも私たちは祝福されて強さを賜るのです。主は次の一歩へ向かってまた次の一歩を通して導いてくださることを明かします。天の父とイエス・キリストを信じる信仰を持って進んで努力し、悔い改め進み続けるなら、主はその努力の何倍も大きな力を祝福してくださいます。霊的な賜物は神を愛し、神のすべての戒めを守る人だけでなく、そうしようと努める人たちにも約束されています。強さはそれを求め続ける人に対して与えられます。天の御父の身元へ帰る旅路を毎週示してくれる二つの道しるべは、聖餐の儀式という永続する制約と安息日を清く過ごすことです。ラッセル・M・ ネルソン会長は前回の総体会で、安息日は主から私たちへの贈り物であると教えてくれました。毎週安息日を清く過ごすことに心を用いることは、私たちが主を愛していることの主に対する印なのです。毎週の安息日に私たちは進んで行うこと、つまり進んで御子の御名を受け、いつも御子を覚え、御子の戒めを守ることを証明します。私たちの悔いる心と決意に対するお返しとして、主は罪の許しといつも御子の御霊を受けるという約束を更新してくださいます。聖なる御霊の影響力によって私たちは磨かれ、強められ、教えられ、導かれるのです。主を覚えてこの二つの道しるべを通して心を救い主に向けるなら、主は再びご自身が約束された祝福によって私たちの努力に何倍も報いてくださいます。安息日を清くするために熱心に努めるなら、地上のすべてのものは私たちのものとなると約束されています。天の御父のもとに帰る道は主の家へ導いてくれます。そこでは私たち自身とすでに亡くなった愛する人たちのための救いの儀式を受ける祝福に預かります。ボイド・K・パッカー会長は、儀式と誓約は神の御前に行くための資格証明書となると教えました。私は私たちが常に神殿推薦状にふさわしくあり、定期的な奉仕のために推薦状を使うことができるようにと祈っています。第三の原則は、引き延ばしと諦めという生まれながらの人の傾向に対抗する必要があるということです。制約の道を前進するとき、私たちは時には何度も過ちを犯します。私たちの中には、克服することなど無理だと感じる習慣や依存症と戦っている人もいます。しかし天の御父とイエス・キリストを信じる信仰は行動と力の源です。進んで行動するならば、悔い改めて変わる力を与えられることでしょう。信仰を込めて一歩ずつ前進することを諦めた時が真の失敗です。決して失敗なさらず、私たちを失敗させることもない世の救い主と同じ首輝きを背負っているなら、失敗などありえません。信仰を込めた一歩一歩は天の助けを受けることを約束します。天の御父に祈り、聖霊に耳を傾けるときに導きがもたらされます。イエス・キリストの贖いの犠牲によって強さがもたらされます。神の恵みのおかげで癒しと許しがもたらされています。主のタイミングに信頼を寄せることによって知恵と忍耐がもたらされます。神の生ける預言者トーマス・ S ・モンソン大官長に従うことによって守りがもたらされます。皆さんは喜びを得るために創造されました。その喜びはふさわしい状態で天の御父と救い主の身元に戻り、お二方に抱きしめられるときに感じる喜びです。これらの絶対的な真理について明かしします。愛に満ちた天の御父とその御子イエス・キリストは生きておられます。お二方は皆さんをご存知で愛しておられます。愛を込めて次の一歩を踏み出すよう招いておられます。待たずに今踏み出してください。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
指揮者の合図で聖歌隊と全員で立って作り主の主を歌います。賛美歌の後、大官長会第二顧問のディーター・ F ・ウクトドルフ官長からお話を聞きます。その後、私がお話しします。私のお話の後、聖歌隊が我主を愛してを歌います。
How beautiful to sing together and praise the
Lord. 共に歌い主を讃えることを美しく喜びと思います。2600年前、バビロンは全世界で最も強大な国家でした。ある歴史家は、バビロンの町を取り囲んでいた壁は高さ90メートル、厚み25メートル以上だったと述べています。その壮大さにおいて他の町を一切寄せ付けなかったと書いています。当時バビロンは教育、法律、哲学の分野において世界の中心でした。その軍事力に肩を並べる国家もありませんでした。エジプト軍を打ち破ったバビロンは アッシリアの首都ニネベを侵略し、破壊し、略奪しました。エルサレムをたやすく征服し、最も優秀で賢いイスラエルの子らをバビロンに連れ去り、ネブカデネザル王に仕えさせました。この時の捕虜の一人にダニエルという名の青年がいました。多くの学者はダニエルは当時12歳から17歳ほどだったと考えています。愛する若いアロン神権者の皆さん、考えてみてください。ダニエルは皆さんほどの年齢の時に王宮に連れて行かれ、世俗的なバビロンでその言語や法律、宗教、科学を教えられたのです。家から無理やり連れ出され、800km 離れた外国まで歩かされ、敵の宗教の教義を教え込まれたら、どのような気持ちがするか想像してみてください。ダニエルはエホバの弟子として育てられました。アブラハム、イサク、ヤコブの神を信じ礼拝してきました。預言者の言葉を研究し、神と人々との交わりについて知っていました。ところがある時、とても若くしてバビロンの牢獄で教育を受けるようになります。それまでの信仰を捨ててバビロンの宗教を受け入れるよう相当な圧力を受けたことでしょう。それでもダニエルは言葉においても行いにおいても自分の信仰に忠実であり続けました。皆さんの多くは一般的に支持されていない真理を擁護するときにどのような気持ちがするかを知っているでしょう。今日のインターネット俗語で言えば、意見の異なる人々から炎上させられてしまいます。しかしダニエルは人々からあざけりを受ける危険を冒しただけではありませんでした。バビロンでは宗教的な権威に逆らう人はそれがどのようなことかを理解していました。比喩的に、そして文字通り炎上させられるのです。ダニエルの友人であるシャデラク、メシャク、アベデネゴの経験からもそのことがわかります。そのような状況で信者であり続けることがダニエルにとって容易だったのかは分かりません。豊かな信心を授かっている一部の人には天からの賜物として信仰が与えられるようです。しかし想像するに、ダニエルは私たちの多くと同じように証を得るために努力をする必要があったはずです。ダニエルはきっとひざまずいて何時間も祈りを捧げ、疑問や恐れを信仰の祭壇に置き、主が理解と知恵を授けてくださるのを待ち望んだことでしょう。私はそう確信しています。そして主は確かにダニエルを祝福してくださいました。信仰を試され、中傷されたにもかかわらず、ダニエルは自分の経験から正しいと知ったことに忠実であり続けました。ダニエルは信じて疑わなかったのです。ある晩、ネブカデネザル王は夢を見ました。王はその夢に頭を悩ませ、学者や相談役を集めてその夢の内容と解き明かしを示すよう命じました。もちろん彼らはできませんでした。あなたの要求に応じられる人は一人もいませんと彼らは懇願しました。しかしネブカデネザルを一層怒らせることになり、王はあらゆる知者、博士、法術師、相談役を切り刻むよう命じました。その中にはダニエルをはじめとするイスラエル出身の若い学生も含まれていました。ダニエル書に親しんでいる皆さんは次に起こったことを知っているでしょう。ダニエルはネブカデネザルに少しの猶予を願い出て、同僚とともに自分たちの信仰と道徳的強さの源へ向かいました。神に祈り、この正念場に神の助けを願い求めたのです。 するとついに幻のうちにこの秘密がダニエルに示されました。征服された国家の出身の少年であり、風変わりな宗教を信じていることでいじめられ迫害されていたダニエルは、王の前に進み出て夢とその解き明かしを示しました。その日以降、ダニエルは神に忠実であった直接の結果として、神から王から信頼される相談役となり、知恵のある者としてバビロン全土に名を轟かせました。自分の信条を信じ、その信条に従って生活した少年が神の人、預言者、義にかなった王子となったのです。私たちは、神の聖なる神権を持つ私たちはダニエルのようでしょうか。私たちは常に神に忠実でしょうか。自分が教えていることを実践しているでしょうか。それとも日曜日だけのクリスチャンでしょうか。私たちの日々の行いは信じていると公言していることを明確に示しているでしょうか。私たちは貧しい者と乏しい者、病気の者と苦しんでいる者を助けているでしょうか。口先だけでしょうか。それとも正しいことを熱心に行っているでしょうか。兄弟の皆さん、私たちには多く与えられています。私たちは回復されたイエス・キリストの福音の神聖な真理を教えられてきました。腹からを助け、神の王国を地上に築くために真剣の権能を託されています。霊的な力がほとばしる時代に生きています。また完全な真理が与えられています。地上と天で結び固めるための真剣の鍵を持っています。神聖な聖文と生ける預言者並びに使徒の教えをかつてないほど知ることができます。愛する友である皆さん、これらのものを軽視しないようにしましょう。これらの祝福と特権には大きな責任と義務が伴います。それを果たしましょう。古代バビロンの町はすっかり荒廃し、その華やかさは消え去って長い歳月が過ぎました。しかしバビロンの世俗への執着と罪悪は引き続き存在しています。今日不信仰の世にあって信者として生活する責任が私たちに課せられています。私たちはイエス・キリストの回復された福音の原則を日々実践し、神の戒めに忠実に生活するよう求められています。友人の圧力を受けても平静を保ち、流行や偽預言者に影響されず、不信心な者の中傷を気に留めず、それがどこから来ていようとも悪しき者の誘惑に抵抗し、自分自身の怠惰に私たちは打ち勝たなければなりません。考えてみてください。ダニエルにとって単にバビロンの様式に従うことはどれほど容易だったでしょうか。神がイスラエルの子らに与えられた厳格な行動規範を試みないこともできました。王が振る舞う豊かな食物を楽しみ、生まれながらの人のこの世的な快楽にふけることもできました。中傷を避けることもできたのです。人気を手にし人々に溶け込めば、彼の道はそれほど複雑ではなかったかもしれません。もちろんそれは王が夢の解き明かしを求める日までのことです。もしダニエルがそのようにしていたとしたら、その日ダニエルは自分が他のバビロンの知者と同じように光と知恵の真の源との結びつきを失ってしまったことに気づいたことでしょう。ダニエルは試しに合格しましたが、私たちの試しはまだ続いています。 敵であるサタンは私たちが失敗することを望んでいます。私たちの信心を打ち砕こうと嘘を広めています。疑う人や疑い深い人、霊障的な人ほど洗練され知的であり、神と神の奇跡を信じる信仰を持つ人は世間知らずで盲目で洗脳されていると悪賢くほのめかすのです。また霊的な賜物や真の預言者の教えを疑うことは格好がいいと提唱します。単純なことを一つ皆さんに理解してもらいたいと思います。私たちが神を信じるのは心と思いで知っていることのためであり、知らないことのためではありません。霊的な経験は時折あまりにも神聖で世間の言葉で説明することはできませんが、だからといって実際に起こらなかったわけではありません。天の御父はその子らのために霊的な宴を設け、想像しうるあらゆるおいしい料理を用意してくださっています。しかし霊障的な人はそのような霊的な賜物を享受せずに、遠くから眺めながら疑念と疑惑、軽視の杯からすするだけです。天の御父に手を伸ばせば、霊的な知識という明るい太陽の光を浴びて、知恵で心を広げ、心を喜びで満たすことができるというのに、自分自身の理解力というろうそくの明かりに満足して人生を歩む人などいるのでしょうか。信仰や信心について人々に話すとき、私もあなたのように信じられたらいいのにという言葉をよく聞きはしませんか。そのような言葉が示唆しているのはもう一つのサタンの偽りです。すなわち信心は一部の人にしか与えられず、他の人は信心を持てないという偽りです。信心は不思議な力から生まれるものではありません。信じたいと望むことこそが必要とされる最初の一歩なのです。神は人を偏り見ないお方です。神はあなたの御父であられます。あなたに語りかけたいと望んでおられます。しかし多少科学的好奇心が必要です。すなわち神の言葉を試し、ごくわずかな信仰でも働かせる必要があります。また謙遜さも少々必要です。そして心と思いを開かなければなりません。文字通り求めることも必要です。さらにおそらく最も難しいことですが、忍耐強く主を待ち望まなければなりません。信じるために努力を払わないとすれば、私たちはスポットライトのプラグを抜いておきながら、スポットライトの光がつかないと不平を言っている人のようなものです。最近私はあるアロン神権者の話を聞いて驚き悲しく思いました。彼は神から距離を置いたことを誇りに思っているようでした。こう言ったのです。神がご自身を私に表してくだされば私は信じます。それまでは自分の理解と知性に頼って自分の前の道を照らしながら真理を探そうと思います。私はこの若い男性の気持ちをすべて知っているわけではありませんが、とても残念に思わざるを得ませんでした。主が彼に与えようとしておられる賜物をなんとたやすく拒んでしまったことでしょう。この若い男性はスポットライトのプラグを抜いて光などないという自分の賢い見解に自己満足しているように見えました。残念ながらこの姿勢は今日非常によく見受けられるように思います。立証責任を神に課すことができるならば、私たちは神の戒めを深刻に捉えたり、天の御父との 関係に対して責任を負ったりする義務を免れることができると思っているのです。兄弟の皆さん、はっきりと申し上げましょう。霊障的な態度は全く好奇でもなければ優れてもいません。疑い深くなることは誰にでもできるたやすいことです。忠実な生活こそ道徳的な力と献身、そして勇気を必要とします。信仰にしっかりつかまる人たちは、複雑な疑問や問題が生じると疑いに屈する人よりもはるかに優れています。しかし信仰の価値が社会に認められていないことは驚くには値しません。この世は遠い昔から理解できないことを拒んできました。また特に見えないものを理解するのが上手ではありません。しかし肉の目で見えないからといって存在しないとは言えないのです。実にこの天地の間には教科書や科学史、この世の哲学などの思いも及ばぬことがいくらでもあるのです。この宇宙は偉大で驚くべき不思議に満ちています。それらは霊の目を通してしか理解することができません。信じ信仰を働かせて悔い改め、救い主イエス・キリストに従うことを選ぶと、霊的な目が開き、想像もつかなかったような素晴らしいものが見えるようになります。このようにして私たちの信心と信仰は強まり、さらに見えるようになるのです。兄弟を皆さんに証しします。最も困難な時でさえ救い主はこうおっしゃるでしょう。これはガリラヤの混雑した道にいた心配そうな父親にかけた言葉と同じ言葉です。恐れることはない、ただ信じなさい。私たちは信じることを選ぶことができます。なぜなら信じるときに光が見え出すからです。私たちは真理を見出すでしょう。平和を見出すでしょう。信心のおかげで飢えることも乾くこともないでしょう。神の恵みの賜物により、私たちは信仰に忠実に生活し、永遠の命に至る水が湧き上がる泉のように、私たちの心は満たされるでしょう。私たちは永続する真の喜びを味わうでしょう。ですから愛する友である、また神の親権を持つ兄弟の皆さん、皆さんが今どのような状況にあっても信じる勇気を持ちましょう。恐れずにただ信じましょう。ダニエルのようになりましょう。老いも若きも私たち皆が信じるための力と勇気、そして望みを新たにすることができるよう祈ります。イエス・キリストの皆により、アーメン。
My beloved brethren,
愛する兄弟の皆さん、私たちは主がラズバンド長老、レンランド長老、スティーブンソン長老を主イエス・キリストの使徒として召してくださったことに感謝しています。心と祈りと信仰を持って彼らを支持しています。私たちは彼らの優れた能力を知っています。それでも彼らは私たち全員と同じように、主がご自身の技の中で彼らと共におられることに確信を持つ必要があるでしょう。経験の浅い羊がその確信を必要とするように、新しい召しを受けた経験豊かな大祭司にもその確信が必要なのです。その確信を強めるには、主がご自分のしもべたちを通して皆さんを召されたことを理解する必要があります。皆さんが自分の本分を果たそうとすれば、主が皆さんの努力に力を添えてくださることを皆さんが理解できるようにお手伝いをさせていただければと願っています。主の王国で受けるメッシュはすべて人としての判断力や個人の力よりも大きな力が求められます。どのメッシュも 主の助けを受ける必要があり、その助けは必ず来ます。召されたばかりの執事でさえそれが真実だと知り、長年にわたってそれを学び続けるでしょう。今夜、私の孫の一人が彼にとって初めての真剣会でこの場にいます。彼は6日前に執事に召されました。自分にとって初めての真剣の義務は次の日曜に聖餐を配ることだ。彼はそう考えていることでしょう。その時を迎えた時、彼がその行為の真の意味を理解できるように祈っています。彼は主に対する自分の務めは聖餐会に参加している人に聖餐を配ることだと考えているかもしれません。しかし主の目的は単に人々にパンと水を取ってもらうことではありません。永遠の命へと続く道を前進するという制約を守ってもらうことなのです。そのために執事が聖餐を配る相手の人々に対し、主は霊的な経験をお授けになる必要があるのです。私はそのような場面を見たことがあります。ある介護施設で執事が白髪の女性に聖餐を配るために前かがみになった時でした。彼女はパンを貴重なもののように見つめました。パンを取り、手を伸ばして大きな声でありがとうと言いながら執事の頭を撫でた時の彼女の笑顔を私は忘れたことがありません。その執事は単に真剣の義務を果たしていただけです。しかし主はその執事の行為の結果を喜んで尊んで大いなるものとしてくださいました。執事の奉仕に心からの感謝を伝えた時、その女性が救い主を覚えていたことは明白でした。彼が聖餐を配った時に彼女は御霊が共にいてくださるという確約を受けました。彼女はその日介護施設で一人ではありませんでした。この執事も主の奉仕において一人ではありませんでした。アロン神権の教師はある家族を教えに行く時、主のパートナーとして主の技に携わっていると感じていないかもしれません。我が家に来てくれた若いホームティーチャーの簡潔な証を私は今でも覚えています。御霊が彼の言葉を確認してくれました。彼自身はその日のことを覚えていないかもしれませんが、私は覚えています。主は若い男性が祭司に召された時にも彼の努力の成果を尊んで大いなるものとしてくださることでしょう。彼が初めて施すバプテスマは面識のない子供かもしれません。彼は正しい言葉で正しく儀式を行えるかどうか心配するかもしれません。しかし主はご自分のしもべである彼が捧げたものを尊んで大いなるものとしてくださるでしょう。彼がバプテスマを施した人は永遠の命に沿っての道に沿って進むことを選択しました。主は私たちができない大きな部分を成し遂げてくださいます。主はある時、私のためにそうしてくださいました。私がバプテスマをした若者が涙を流しながら私の耳元で清められた清められたと言ったのです。皆さんが真剣の奉仕を一つまた一つと行うとき、主が皆さんと共に おられることがわかるでしょう。そのことを私は昔あるステーク大会で経験しました。その大会では40人以上の男性がメルケゼデク神権を受けました。ステーク会長は私の耳元でこう囁いたのです。彼らは皆あまり活発でない長老見込み会員だったのです。私は驚いて彼らを活発化するためにどのようなプログラムをしたのか尋ねました。彼は礼拝堂の後列に座っていた若い兄弟を指さして言いました。ああ、あそこにいます。彼らの大半はあの長老展開会長のおかげで戻ってきたのです。彼は後ろの列にいました。カジュアルな服装でくたびれたブーツを履き、組んだ足を投げ出すようにして座っていました。私はステーク会長に集会後に彼を紹介してくれるように頼みました。彼に会った私は彼のしたことに驚いている、どのようにしたのか知りたいと伝えました。彼は肩をすぼめました。彼は自分の功績だとは思っていないようでした。それから彼は静かにこう言いました。 この町の活発でない男性は全員知ってます。みんなピックアップトラックを持ってるんですよ。私も持ってます。同じ場所で洗車をするんですよ。すぐに友達になりました。問題が起きるのを待つんですよ。問題はいつも彼ら持ってますからね。彼らはそれを話します。私は耳を傾けるんです。批判はしません。そして何かが間違ってる、もっといい人生にできるはずだと彼らが言います。私は何が欠けているか、どこで見つけられるかを話します。私の言葉を信じてくれる時もありますから、その時は教会に連れてきます。なぜ彼が控えめなのかわかるでしょう。彼は自分がしたことは小さなことで、残りは主がしてくださったことを知っていたからです。問題に直面した男性たちの心を動かしてくださったのは主でした。もっといいことがあるはずだと感じさせ、その方法を見つける希望を与えてくださったのは主でした。その若い兄弟は、皆さんのような主のしもべである彼は、もし自分に託された小さな部分を行うなら、天のふるさとに帰る道を歩んでいるこの男性たちを主が助け、主だけがお授けになれる幸福を授けてくださることを純粋に信じていました。この男性はまた、彼が自分の役割を果たすからこそ、主が自分を長老天会の会長に召されたことを知っていたのです。皆さんはこの若い長老天会会長のような驚くべき、また目に見える方成功をしていない時もあるでしょう。そのような時こそ思い出してください。主は皆さんがその技の中で自分の役割を果たすことをご存知だったので、資格あるしもべを通して皆さんを召されたのです。主のしもべからの召しに対して信仰を持つことは、私の曽祖父ヘンリー・アイリングの伝道活動において大切なことでした。彼は1855年3月11日にミズーリ州セントルイスでバプテスマを受けました。まもなくしてエラスタス・スノーが彼を祭司の職に選任しました。そして10月6日オーソン・スペンサーが彼をチェロキー族の住む地域へ伝道の技に召しました。彼は10月11日に長老に選任されました。そして10月24日にはチェロキー伝道部に馬に乗って行きました。彼は20歳で、7ヶ月前に改宗したばかりでした。もし自分には資格がない、準備ができていないと確信している真剣者がいたとすれば、それはヘンリー・アイリングでした。彼が出かける勇気を持つことができた唯一の理由は、資格あるしもべを通して神が彼を召されたと心から知っていたからです。それが彼の勇気の源でした。それは真剣における私たちの召しが何であれ、私たちが頑張り通すための力の源であるはずです。アイリング長老が3年間苦しんで奉仕した後、伝道部会長が亡くなったので、ヘンリーは1858年10月6日に開かれた集会において新たな伝道部会長として推薦され、支持されました。彼は驚き、新しい羊が感じるようにショックを受けました。こう記しています。私がそのような責任ある職に召されるとは全く予期していなかった。しかしそれが幹部の兄弟たちの御心なので、自分の弱さや経験不足を痛感しながらも進んで受け入れた。今や伝道部会長となったヘンリー・アイリングは、1859年チェロキー族、クリーク族、直頭族の住む地域を旅しました。彼の努力により、主はヘンリーが記録しているように多くの会員を教会に加えてくださいました。彼は2つの支部を組織しましたが、この大義に活発な人は非常に少ないと書き留めました。1年後、ヘンリーは困難な現実に直面しました。彼が奉仕していた地域の政治家たちが、貧しい生徒の伝道活動を許可しなくなったのです。自分がするべきことは何か深く考えていたとき、彼は先代の伝道部会長から受けた、1859年まで伝道を延長するべきだという指示を思い出しました。その年の10月にヘンリーは、ブリガム・ヤング大官庁に支持を求める手紙を書きましたが、返事は来ませんでした。ヘンリーはこう記しています。 大官長会から何も指示を受けることができないので、私は祈りの中で主を呼び求め、ここに残るべきか、シオンに行くべきか、主の御心を明らかにしてくださるよう尋ねた。彼はこう続けています。祈りの答えとして次の夢が与えられた。夢の中で私はソルトレークシティに到着しており、すぐにブリガム・ヤング大官長の執務室に行き、彼を見つけた。私は彼にこう言った。ヤング大官長、私は自分の判断で伝道部を離れ、ここに来ました。このことが間違っているのでしたら、私は喜んで戻り、伝道を全うします。夢の中で預言者はこう答えた。あなたは十分とどまりました。それで十分です。ヘンリーは日記にこう書いています。夢で見たことが現実になるという経験を何度かしていたので、今度もそうなるだろうという信仰を持ち、すぐに出発の準備をした。1860年8月29日、彼はソルトレイクシティに到着しました。その道のりの大半を徒歩で移動しました。そして翌日、ブリガム・ヤング大官長の執務室に出向きました。ヘンリーはこう記しています。ヤング大官長はとても親切に迎えてくれた。私は彼にこう言った。ヤング大官長、私は呼ばれもしないのに来ました。もし私が間違いを犯しているのであれば、私は喜んで戻り、私の伝道を全うします。ヤング大官長はこう答えました。大丈夫です。私たちは、あなたに会うのを楽しみにしていました。ヘンリーはその喜びをこう表現しました。私の夢は文字通り現実となった。彼の喜びは、主が彼と共に働き、彼を見守ってくださっていたという確認からもたらされました。彼は私たち全員に当てはまることを学びました。それは、主のしもべは、主の御心を知るために霊感を受けるということです。そしてヘンリー・アイリングは、私も知っている事柄、つまり、預言者は真剣の長として、神の霊感を受け、主のしもべを見守り、彼らを心に留めているということを立証しました。真剣の飯が何であれ、時に天の御父は気づいてくれていないと感じたことがあるかもしれません。御父の御心を知るために祈ることができます。そして御父が望まれることは何でも行うという誠実な望みを持って尋ねるなら答えを受けるでしょう。天の御父は皆さんが ご存知であり、皆さんの奉仕に感謝しておられ、皆さんが主から聞きたいと心から願っている、良い忠実なしもべをよくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。という言葉を受ける資格を身につけつつあることを感じさせてくださるでしょう。すべての真剣者が自分に責任のある一人一人を救うために、信仰を持って手を差し伸べることができますように。ご自分のしもべの努力に、神はご自分の力を加えてくださいます。民の心は動かされ、福音の道に沿って幸福へ向かい、悲しみを離れ去るための選択をするでしょう。すべての真剣者が自分の召しにあって、天の御父からの、救い主からの、そして神の預言者からの愛と見守りと心遣いを感じることができますように。私の特別な証をお伝えします。私たちは復活された主イエス・キリストの奉仕に携わっています。主は私たちの能力と必要な助けを知った上で、私たちをご自分の奉仕の技に召されていることを私は証しします。地上のすべての真剣者の長である神の預言者は、神から霊感を受けていることを私は証します。私は全地にいる忠実な真剣者の模範に感謝しています。天の御父と救い主は、皆さんが皆さんの本分を果たしていることを感謝しておられます。お二方は皆さんをご存知であり、皆さんを愛しておられます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you.
兄弟たち、今晩皆さんが出席してくださったことに感謝しています。霊を高める音楽を提供してくれた父親と息子の聖歌隊とメンデホール兄弟、アンスワース兄弟、クリステンセン兄弟、さまざまな形でこの会の準備に携わってくれた人々に感謝しています。この部会の最後の話者はトーマス・ S ・モンソン大館長です。モンソン大館長のお話の後、聖歌隊がニーファイのようにを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは中央若い男性館長の会長のスティーブン・ W ・オーウェン兄弟です。
愛する兄弟の皆さん、再び共に集えるのはなんと素晴らしいことでしょう。今晩これまで聞いてきた話により霊が鼓舞されました。私も導きを受けて話せるように祈ります。今晩の私のメッセージはとてもストレートです。それは戒めを守りなさいというメッセージです。神の戒めは私たちをイラつかせ幸福の妨げとなるように与えられているわけではありません。実際は全くその反対です。私たちを創造され完全に愛しておられる神は、私たちが得ることのできる最高の幸福を手にするためにどのように生活する必要があるかをご存知です。神は私たちに指針を与えておられ、それに従うならこの危険に満ちた現世の旅を安全に進むことができます。よく知られた賛美歌の歌詞にあるように、戒めを守る人を神は守り導いてくださるのです。天の御父は私たちを愛しておられるので、次のように言われました。あなたは偽証してはならない。あなたは盗んではならない。あなたは姦淫してはならない。自分を愛するように隣人を愛せよ、などです。私たちは戒めを知っています。神は私たちが戒めを守るとき、もっと幸せで満ち足りて、シンプルな生活を送れることを理解しておられます。試練や問題はもっと耐えやすくなり、神が約束された祝福を受けるでしょう。しかし神は律法と戒めをお与えになる一方で、それを受け入れるか拒むかを選ぶことも許してくださっています。この選びは私たちの行く末を決定づけます。私たちはそれぞれ天の御父と御子イエス・キリストのもとで永遠に生きることを永遠の目標として持っていると私は確信しています。ですから生涯にわたってこの目標につながるような選びをすることが欠かせません。しかし悪魔は私たちを失敗させようと躍起になっています。悪魔と彼に従う者たちは私たちの義にかなった望みを打ち砕こうと情け容赦なく働きかけています。私たちが永遠の目標の達成に向けて真剣に注意し努力しない限り、真剣に決意し努力しない限り、彼らは私たちの救いを絶えず本気で脅かしてきます。使徒ペテロはこう警告しています。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。この人生で誘惑を受けない時期はありませんが、若い男性の皆さんは特に攻撃を受けやすい年代と言えるでしょう。10代の時期には自信がなく自分の至らなさを感じ、仲間といることで自分の居場所を見つけようとしたり、なんとか人に合わせようとしたりします。友達として受け入れられようと周りに合わせて標準を落とすように誘惑されるかもしれません。どうぞ強くあってください。皆さんから永遠の祝福を奪うようないかなる事柄にも警戒してください。 この世での選びは今も永遠にわたっても重要です。コリント人への第一の手紙にこうあります。世には多種多様の言葉がある。私たちは説得する声や誘いかける声、けなす声や洗練された声、混乱させる声に囲まれています。これらはうるさい声であると付け加えましょう。皆さんにお勧めします。これらの声のボリュームを下げ、皆さんを安全へと導く細くて小さな声の影響を受けられるようにしてください。バプテスマを受けた後、権威を持った兄弟があなたの頭に手を置き、あなたを教会の会員として確認し、聖霊を受けなさいと言ったことを思い出してください。心と霊の扉を開き、真理を明かしする特別な声を聞いてください。預言者イザヤは、あなたの耳はこれは道だ、これに歩めという言葉を聞くと約束しました。私たちを慰め、導き、安全に保ってくれるこの声に常に波長を合わせ聞き取ることができますように。戒めをないがしろにすることが、私が今日の疫病と考えている多くの事柄がはびこる原因となりました。放縦、ポルノグラフィー、麻薬、性的な不道徳、堕胎などの疫病はその中のほんの一部です。聖文は悪魔がすべてこれらのものの創設者であると教えています。私たちはまた、彼があらゆる偽りの父であり、人々を欺き惑わすことも知っています。お願いですから、この現世と永遠の来世における幸福を皆さんから奪ってしまうようなものは何であれ避けてください。皆さんがそれを許すなら、悪魔は欺きと偽りを使って破滅へと続く滑りやすい坂道へと皆さんを誘ない、気づいた時にはもう止まれない地点まで引きずり込みます。巧みに誘う悪魔のささやきを聞いたことがあるでしょう。この一回だけなら大丈夫、みんなやっていることさ、時代遅れのこと言わないで、時代は変わったんだ、誰も傷つけないさ、君の人生生きたいように生きようよ。悪魔は私たちのことをよく知っており、私たちが拒みにくい誘惑は何かを知っています。そのような嘘や誘惑に屈することのないよう常に自分を守ることはどれほど大切なことでしょう。私たちは真理を曲げ、善良で徳高いものを打ち砕き、それらを人が作ったこの世の哲学にとって変えようとする圧力や巧妙な影響力に取り巻かれています。そのような影響力がますます強まるただ中にあって、忠実で誠実であり続けるためには大きな勇気が求められます。もしも戒めが人によって書かれたものであるならば、人の好みや法律、その他のどんな方法でそれらを変えようとも、それは人の自由です。しかし戒めは神から与えられたものです。選択の自由を使ってそれを無視することはできますが、戒めを変えることはできません。それは戒めに従わず戒めを破ることによって起こる結果を変えることができないのと同じです。この世の最大の幸福は神の戒めを守り、神の律法に従うことによって得られるということを悟ることができますように。私はイザヤ書第32章17節の聖句が大好きです。正義は平和を生じ、正義の結ぶ実はとこしえの平安と信頼である。 このような平安、そのような信頼は義にかなった生活を通してのみ得られるのです。ほんの少しでも罪に流されるようなことがあってはなりません。ほんの少しだけなら神の戒めに反することをしても大丈夫だなどと思ってはならないのです。なぜなら罪はその鉄の腕で私たちを捕らえ、そこから逃れるには大変な苦痛を味わうことになるからです。麻薬やアルコール、ポルノグラフィーや性的不道徳についてくる依存症は紛れもない現実であり、ひどい苦しみと多くの助けなしにそれを断ち切ることは不可能に近いのです。この人生の旅路ですでにつまずいてしまっている人がもしいるなら、帰る道は必ずあることを約束します。その道は悔い改めと呼ばれています。難しい道ではありますが、永遠の救いはそれにかかっています。永遠の救い以上に努力に値するものがあるでしょうか。今ここで完全な悔い改めに必要な段階を踏む決意をしてくださるよう切にお願いします。それに取り組むのが早ければ早いほど、イザヤが語った平和と平安と信頼を早く味わうことができるでしょう。少し前にある女性の証を聞きました。彼女は夫と共に安全な道を離れ、数々の戒めを破りました。その一連の出来事の中で、その家族は崩壊寸前にまで追いやられました。依存という欺きの濃い霧の中からようやく二人が現実を直視し、自分たちの人生がどれほど不幸になっているか、そして愛する人をどれだけ傷つけているかに気づいたとき、二人は変わり始めました。悔い改めの歩みが父として進まず、苦痛に感じることもしばしばでした。しかし真剣指導者の助けや家族と尊い友人たちの助けによって立ち返ることができたのです。この姉妹が語った悔い改めが持つ癒しの力についての証を一部紹介しましょう。罪に捕らえられいなくなった羊の状態から、私たちが今感じている平安と幸福の状態に戻るにはどうしたらいいのでしょう。どうしたらそれが起こるのでしょう。それは完全な福音、完全な恩子とその犠牲によるのです。暗闇に覆われていたところに今は光があります。絶望と痛みのあったところに喜びと希望があります。イエス・キリストの贖罪が悔い改めを可能にしました。そして悔い改めを通してしか得られない変化によって、私たちは限りない祝福を受けています。救い主は皆さんや私にその祝福された賜物を与えるために亡くなられました。険しい道ですが、約束は真実です。主は悔い改める人にこうおっしゃいました。たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。私たちは生涯を通して聖文を研究し、祈りを捧げ、イエス・キリストの福音の真理について深く思い巡らすことによって強い証を育む必要があります。福音や救い主、そして天の御父に対する証は、それがしっかりと根を下ろすなら、私たちがすべて行うすべてに影響を与えます。私は証します。私たちは皆天の御父から愛されている御父の息子であり、この時代に目的があって地上に送られ、この地上で人々に仕え、神の技をなすために神の神権を与えられています。私たちはその神権を持つ者にふさわしい状態を保ちながら、この人生を生きるように命じられているのです。兄弟の皆さん、戒めを守ることができますように。そうするなら素晴らしい栄光が備えられています。 それが私たちの祝福となるよう、救い主、贖い主であられるイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
Dear Father in heaven,
愛する天のお父様、私たちは回復された真理に感謝いたします。また真剣に感謝します。生ける預言者、そして人たちに感謝します。 私たちは今夜私たちに教えを授けてくださった聖霊に感謝いたします。私たちが戒めに忠実に従うことができるように、そして信仰を増し証を強め、私たちの希望が強められますように、あなた様の御子イエス・キリストの贖いに感謝いたします。私たちが彼に対する信仰を持っているので希望を得ることができます。私たちがアロン神権者、そしてメルキゼデク神権者として共に集い、そして互いに仕え強め合うことができますように、イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。